QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
今週は軽量法9条の問題について考えてみます。難しいの来ましたね。皆さん知ってますか、軽量法っていう法律。まあ物を測るものですね。軽量法第9条では非法定軽量単位、これは何かというと日本の法律で、定められていない単位のことです。これは例えば温度だと華氏、わかります、華氏、華氏、普通日本では温度の時何ですか、
え、何ですか、温度の時って
摂氏、
摂氏、
ええ、はい、だから温度の単位は丸 C じゃない、
はい、
でアメリカなんか行くと華氏じゃない、丸 F なの、ね、F、ファーレンハイト、ファーレンハイト、ええ、華氏。あと例えば長さの単位で言うとインチ、わかりますね、インチ。そして重さだとポンドなんてありますね、これは日本では基本使われていないわけです。でこの、非法定軽量単位が表示された軽量器の販売陳列を原則禁止しています。日本では紛らわしいから。で法定単位と非法定単位が併記された軽量器も規制されており、商品回収の対象でした。で1997年、摂氏華氏が併記された地球儀の温度計がこの条項に抵触し回収されましたが、東京商工会議所などが問題を提起しました。議論の結果、おもちゃや装飾品など軽量を主目的としない製品のメモリがついていても、それは軽量法上の軽量器に該当しないと明確化され、販売が可能となりました。2000年代に入ると、貿易の円滑化のため、法定単位と非法定単位が併記された軽量器でもメインが摂氏、サブが華氏で表示される温度計など、法定軽量単位の表示が主である場合は販売が容認されました。現在ネット取引の普及により、単位のメイン、サブの判断が難しいグレーゾーンな製品も多く流通しています。柔軟な運用が進む一方、今なお原則禁止とする第9条の条文が運用とのギャップを生み、議論の余地を残しています。これ重要なお便りですね。これね、軽量法、まあ、いわゆる度量衡と言いますけど、その物を測るっていうのはきちんとした単位というのが定められてないと、例えば私これが1メートルだと思うんですよねっていう、その、まあ、個人的な尺度があってですよ。でそれは思うっていう尺度なんで、本当にそれが1メートルかどうか分かんないじゃないですか。ざっくり1メートルかもしれんけども、正確に測ってみたら98センチしかありませんとか、下手するともう全然足りませんなんてこともあるわけですよね。で、まあ、私、ちょっとこれは自信があるっていうか、頭の中にメモリが入ってまして、その、結構寸法を測るのはうまいんですよ。で、だいたい私、メジャーとか使わずに、キーを切ってきて、で、はめるところに、もうぴったり寸分たがそこにはめ込むなんていう、ゲートを私持ってたりするんですけど、でもやっぱり、ちゃんと、ここは測んないとダメだなっていうところでは、ちゃんと測りますしね。で、例えば、測る、物差しが、いい加減なものだと、どんどんどんどん話がずれてくるわけですよ。で、例えば、木田さん、鶴屋百貨店の地下の食品売り場とか最近行きました？
まあ、行きましたけど、何も買ってはいませんが。
ね、今度もし行く機会があったらね、精肉売り場かなんかに多分あったと思うけど、肉がこうあるじゃん、ガラスのショーケースにいろんな牛肉やら、はい、そこにね、はかりがね、上に乗ってるんよ。で、はかりのね、その中に一個で、なんか、仰々しいはかりが必ずおるんよ、
うん。
で、これは何かっていうと、釣り屋百貨店における、はかりの、まあ、基準を表しているはかりですと。 わかる？例えばそこで 100g っていうちゃんと決まったその、重りをさ、乗せるとぴったり針が 100g に止まりますっていうものなわけよ、その厳密にね。で、それをちゃんと調整をして、それで、検査機関の検査も受けて、認証も受けてますっていう測りない。で、これを基準にして、釣り屋百貨店での、そういうお肉売り場でも何でもいいんだけど、お惣菜でも何でもいいんだけど、測りは全部それにアジャストしてますって。もう、合わせてますっていう。で、うちはちゃんとやってますっていうのをこう表しているものなんですよ。で、大きなデパートなんかには必ずあるんですよ、それ。で、その基準のやつがもしいい加減だったら、すいません、豚こま 100g いただけるって言った時に、ね、メモリでは100ってやって出てくるんだけど、実際にはそれが 90g しかなかったら、ね、その店は毎回 10g ずつ得していくわけじゃん。で、お客さんが損するわけですよ。で、それじゃいけないって言うんで、必ずその基準は、ちゃんと調整して、正しい数値を出すようにしているんだっていうのが、まあ、この測りというか、ものを測る、その基準、とても大事なものなんですね。で、それの、まあ、例えば、1メートルはこれですよっていうのを表せる、メートル元気っていうのがあって、で、あるいはその重さを表す、その基準になるものもあって、これは東京にあるんですけど、全国に、何箇所かにありますけどね、基本はまあ東京にあるやつですけど、もう、ものすごい厳密な状況で管理されていて、で、その上で、まあ、温度変化とか、そういったもので簡単に数値がブレないように、必ず、例えば、これが 1kg ですと、あるいはこれ 1m ですっていうふうに、わかるようになってる、その元気というものがあって、まあ、とても大事なものなんですね。で、ただ、やっぱこれだけ国際的にいろんなものがこう混ざってくると、それぞれのその尺度をやっぱり見たいっていうのは確かに出てくるわけで、で、例えば、私子供の頃はね、寒暖計で、木でできた寒暖計にガラスの、細長い管に赤い、薬液が入っていて、で、その温度が見れるっていう寒暖計が普通にあってですよ。で、壁にそれがこうぶら下がってたりしたんですけど、まあ、右側に、摂氏、左側に華氏みたいな形で、両方が出てくるようなものってのは普通にあったんですけどね。今、だからこれ、この計量法第9条によってこれが、まあ、規制されていたってことでしょうね。で、例えばそれはセンチメートルの単位と、このインチの単位とかっていうのも、それ、まあ、インチも使うしね。例えばネジなんかでもインチネジってありますし、で、あるいは、まあ、最近はさすがに我々ももうビデオテープとかそういったのは使わないですけど、かつて、テープの幅っていうのは、もちろんミリで表すこともできましたけど、例えばビデオテープなんかでは、最初に出てきた業務用のやつは2インチで、その後1インチになって、で、4分の3インチっていうのが出てきて、で、2分の1インチ、2分の1インチってやつが、まあ、家庭で使われてる VHS とかベータとかで使われてたやつですね。だから、インチって意外と使われてたんですけど、だからそういったことのその変換ができるような、その測りっていうのもやっぱり求められていたわけですけど、そこら辺の問題、それと、昔はクジラ尺って言って、例えば一尺二尺とか何寸とか、そういうのをこう表す昔の江戸時代の度量衡の、単位で測るものっていうのもあったんですよ。それはもうこの、計量法第9条がこう厳しくなった時に、淘汰されていったんですけど、ただこれは例えば和服なんかの仕立てなんかを行うところだとか、そういう、まあ、古来からの伝統技法などを重んじているような分野では、その尺とか寸とかって大事なんで、それ用の、そのいわゆるクジラ尺っていうのもまああるにはあるんですよ。残ってるんですよね。だから、そこら辺の問題含めて、非常にこれは深い問題で、日本のその、ものを測るという、これはもうある種のアイデンティティですから、それをまあ、これをほったらかしにするんではなくて、今、日本では、こういうものを測る尺度というのがどうなっているのかっていうのを時々、まあ、このね、日吉の このお便りにあるようにちょっと調べてみるなんてのも僕はやっぱり大事なことだなというふうに思いますね。でそれと、もう一つ大事なのは暦ですね。で、もうこれ何年前かな、十数年前の映画で、なんだ、岡田准一さん主演で、なんや、岡田准一の嫁さんって誰だっけ、宮崎なんだっけ、
あ、葵、
宮崎葵さんと岡田准一さんが共演した、映画で、天地明察、というやつがありまして、これは実在の江戸時代の天文学者の話で、もう実話なんですけど、それまで使われていた中国からやってきた暦というのがどうもおかしいと。で天体観測をするとだんだんズレが出てきていて、どっかでうるう日を入れないとおかしいとかっていう話になってきて、でそれをその計算で、見事にアジャストしていくんですよ。でその新たな暦を作ったその学者のすごい話なんですけど、でこれなんかももう日本のその計算能力というものを、そのまあ非常にそのすごいものがあったんだということをこう伝える、まあ素晴らしい映画だと思いますね。でこれなんかもぜひご覧になったことがない方は見ていただきたいですし、でこの暦というものに対する、まあそういう関心というものもぜひ持っていただくと、これがそのだんだん星の運行だとかね、そういう地球の自転だとかね、そういうようなものにね、その自然科学に興味がどんどんどんどん広がっていくんですよ。ですからぜひ時計っていうのは何なんだろうって、なんで1分間は60秒で、そして60分が1時間なんだろう、そして24時間っていうのが1日なんだろうかというようなこととかですね、そういうのをこうどんどんどんどんこの知識をこう深めていくと、ネット上で掘っていけば次から次へとそういう情報出てきますんで、多分それやってると眠れなくなると思いますけど、でもあなたの人生は豊かになると思いますので、ぜひやっていただきたいというふうに思います。木田さんは時間には厳しいですか？
その待ち合わせとかそういうことですか？
厳しいですね。
ですね。
日5時間じゃなかね。
日5時間。
だいたいほら田舎のその地名で時間ってつくと、だいたいほらいい加減っていうね、ざーっとしてますっていうのを表すんだけど、ね、
遅刻とかは嫌いですね。
遅刻は嫌い。まあ私は基本何が何でも遅刻をしない人間ですけどね。私はまあ昔ね、若い頃は AD なんかやってた時は、例えば打ち合わせの始めていく会議室なんかはもう必ず1時間以上前に現地に行っていて、現地の周りにどんなお店があって、どこに行けば文房具が買えるとか、どこに行けば飲み物が買えるとかっていうのを全部把握した上で、会議に臨むとかっていう、ことだったんですけど、ね、うちではあれですね、時間にルーズだと言われているのが、IBB 代表の M 島啓樹君でございましてですね、これはよく松田さんとかですね、ピナメグメグじゃないピナユリにですね、ちょっと前島君ちょっとちゃんとさ、噛んでちょっと社会人として時間守らんなあかんよとかって、よく言われております。はい、なんとかしてほしいなと思いますね。ということで、この計量法第9条の非常にこう、奥の深いお便りを今日はいただきました。ありがとうございます。一旦 CM に行きまして、この後は、そうですね、そろそろこの時期が近づいてきたんですねという話をしましょう。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通り魔予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。